キャスト QR 文化放送 JOQR。
おはようございます。文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。朝活版大人カレッジ、使える学びをコンセプトに幅広いジャンルで講義をお届けする番組です。今朝は聞けば得するお金の話、マネー学科です。講師をご紹介しましょう。日本一売れてる月刊マネー誌ダイヤモンド財編集長、神戸学さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ダイヤモンド財、まあ、表紙は株式だったりね、はい、そういうことも多いんですけど、細々さまざまお金に関するお得な技が載っている雑誌です。前回、医療費で得するマル秘テクニック、まあ、病院に通う時の技を教えてもらったんですが、はい、今回の神戸さんの講義のテーマはこちらです。医療費で得するマル秘テクニック薬局編。さあ、先週は病院の選び方、そして受診の仕方で得する方法を教えてもらったんですが、今朝はその薬局編です。ダイヤモンド財12月号の特集から、薬局で得する最新のテクニックを教えていただきます。まあ、先週も医療費の制度がいろいろ変わっているっていうことを教えてもらったんですけど、
はい、
この薬局関係も制度が随分変わってるんですね。
そうですね。医療というとやっぱり診療とお薬っていうのがやっぱセットになっているもので、うん、でこちらもなかなかお国の方でこうなればいいだろうと思って考えたことがうまくいってないようなケースも多々ありまして、はい、そこをやっぱり手こ入れしたいということで、結構180度ルールが変わったりしたものもありますんで、それらを今日はちょっと紹介したいなと思ってます、
はいはい、もう本当に何も考えず後からこう点数だけで見てこれなんだろうっていうこともいっぱいあるんですけど、まあ、今日の話でちょっとヒントがあると思います。さあ、では教えていただきましょう。最初のテクニック何でしょう。
お薬手帳を忘れると損をする。
これなんかお薬手帳は、
はい、
持っていくとなんかお金取られるような、そういうイメージもあったんですけど、
はい、お薬手帳を薬局に持っていかずに、はい、見せませんっていうと20円安くなってたんですね、
今までは。
はいはいはい、はいはい、ところが今年の4月からお薬手帳を持っていかないと薬代が高くなることになってるんです。もう変更されてるってことですよね。
ついさっき180度制度が変わってって話がありました、はいはいはい、まさにこれは180度変わった制度ですね、
はい、そうなんですよ、はい、
これなんでこうなったんでしょうか。
ですね、薬局で支払う薬代の中には薬剤服用歴管理指導料っていうのがあるんですね、はい、まあ、その人がどういう薬を飲んできたのかっていうのを管理して、アドバイスするっていう料金がかかってるんですね、うん、でこの料金について、これまでは手帳を持参しないとこれからは150円取りますっていうことになってしまったんですね、うん、はい、
随分変わりましたね、
はい、でも手帳を持っていくと、110円、つまり1回あたり40円の差額多く取られてしまうので、うん、これからは、お薬手帳を持っていって、見てもらうっていう、これをするだけで40円差額が出るので、これをやるのが基本になりましたね、はい、
まあ、よくよく考えると手帳を持ってきてくださいって言ってお金を取られるよりも、
はい、
手帳を持って行った方が安くなって、はい、それを別の薬局の方が見てっていう方が、まあ、もちろん制度としては、はい、なんかちゃんとしてる感じがしますよね、
はい、ところがこれのポイントの重要なところは、はい、同じ薬局に続けて持っていかなければいけないところなんですね、うん、半年に1回そこに行っていれば110円でいいんですけど、はい、新しい薬局に行ったりとか同じ薬局でも半年以上かけて行った時には、うん、またやはりそこは150円、110円ではなくなったりする可能性があるので、うん、一つの薬局にこまめに同じ、お薬手帳を見せていくっていうことが、うん、長い人生において40円かける何回になるか分かりませんけどお得になるということですね。
分かりました、はい、この2点覚えておきましょう、はい、お薬手帳は持参する、
はい、
で、 できるだけ同じ薬局に行く、
はい、その通りです、は
い、ここを覚えておきたいと思います、はい、さあ、続いてのテクニックお願いします、
はい、かかりつけ薬剤師の指名は断ること。
はい、これ指名があるんですね。
そうなんです、やっぱり病気をしているときに薬をもらいに行くことが多いので、ある人に決めておくと安心だなとかっていう思い込みで指名することが多いんですけども、これを指名すると1回あたり薬代が100円上乗せされるんですね。
もう1回この方に指名しますよっていうと、はい、もうずっと100円加算され続ける、
はい、そういうことなんです。
はい、そんな制度、なんかこれどうやったらこのかかりつけ薬剤師の指名っていうことになるんですか。
あの同意書というのがあって、はい、あの薬局によってはあの私がやりますからここに同意書書いてくださいってそこにサインをしてしまうとそれで決まってしまうんですね、うん、はい、
こうあのまあ、それはじゃあちょっとちゃんと考えてからと、はい、いうことになると思うんですけど、はい、やっぱりこうかかりつけの方が安心じゃないかなと思うんですけど、はい、かかりつけじゃなくても大丈夫、
うん、今やもうそのなんていうんでしょうね、カルテから処方する薬についても全てパソコン上でデータで管理されているので、あの一人の人ではなくて誰もが簡単に閲覧できるようになってるんですよね、うん、でそうしないと例えば行った時にその人がお休みだったらじゃあどうするのかっていうようなことも考えると、必ずしもそのかかりつけの人を決めておく意味ってないんじゃないかなと僕は思いますけども、はいはい、
まあ、データ上で残っている限り、
はい、
特別な場合でなければ大丈夫でしょう、はい、ということですね、はい、かかりつけ薬剤師の指名は断ること、
はい、
さあ続いてのテクニックお願いします、はい、
一方化を断るだけで節約できる、
はい、これ一方化っていうのは一包み化って書きますけど、はい、要は1回の薬を同じ袋に入れてもらうということですか。
そうなんです。例えば複数の種類の薬が出たときに、このピンクの錠剤は1回2錠、うん、この白い錠剤は1回1錠とかになったときに、はい、その数がお間違えたら困るとかっていうことで一つの袋に全部入れてくださいっていう方がいらっしゃるんですけども、うん、これを頼むと、まあ、確かにこれはあの調剤するときにその分だけ手間がかかるので、うん、高くなってしまうんですね、はい、で1月分で480円、
うん、
高くなる、14日、まあ、2週間分で190円高くなるっていうのが今のアップする料金額ですね、はい、
まあ、これも積み重なればっていうことですよね。
そうなんですよ、はい、でまあ、あの一方化になってなくてもあの今は親切にそれぞれの薬の写真がついてて、うん、これは毎食後1錠とか書いてあるので、それぐらいは皆さんできるんじゃないですかっていうことなんですけども、はいはい、
まあ、そっちの方が楽だからお金がかかってもっていう方もいらっしゃると思いますけど、はい、それを断ることでお得になる場合もありますよということですね、はい、まあ、やっぱりこうなんかサービスでっていうわけではないんですね。ちゃんといろんなことには料金が発生してるっていう、
そういうことです、
ことなんですね、はいはい、さあ続いてのテクニックをお願いいたします。
17年1月以降市販薬を1万2000円以上買ったら税金が戻る。
これはこれからの制度ですね。
そうなんです。
今2016年時点ですけど、
はい、
2017年になると変わる、
来年の1月からですね、はい、はい、
これどういう制度なんですか。
はい、これはですね、今僕申し上げたように市販薬についてのことなんですね、
はい、
つまり病院にかかって処方箋を書いてもらって買う薬ではなくて、うん、普通にドラッグストアとか薬局に行って売ってる薬を買うっていうことなんです、うん、まあ、通常でいう風邪薬とか虫刺されの無比とか、うん、まあ、パブロンとか、あとは胃腸薬とか、こういったものすべてに対してこれから、税金が返ってくる制度ができるんですね。
うん、
はい、
これは新しい制度、
新しい制度なんです、はい、ただしここに一つだけ問題点があって、例えばパブロン、よく有名な風邪薬ですよね、はい、でパブロンという風邪薬の中にも実はいろんな種類があるんです、うん、でその中からある種類のものについては税金が戻ります。それ以外のものについては今まで通り税金は戻しませんっていうルールなんですね。
税金がだ来年2017年1月以降はあの後で税金が返ってくるパブロンと、
そうです、
税金が返ってこないパブロンの2種類が分けられる、
そういうことなんです、はい。
これは違いはどうやって分かるんですか。
まだこの制度が始まってないのでどうなるかっていうのが確定はしていないんですけど、うん、多分ドラッグストアとか薬局においてこれはその税金が返ってくる対象のパブロンです、これはそうじゃないパブロンですっていう表記が多分棚にもなされると思いますし、うん、あとはお金を払った時にもらうレシート、
はい、
レシートの中にで、これは税金が返ってくる対象のものだけちょっとマークがつくとかっていう形で、うん、選ぶ時、あと買った後の金額を確認するところでも分かりやすくなるような制度になると言われています、はいはい、
これ漏れなくそういう薬を買ったら税金が返ってくる、 わけではないですよね。なんかこう基準みたいなものもあるんですか、
ね、そうですね、家族で1年間で1万2000円を超えた分が、所得控除になっていくという形なので、今まで医療費控除というので病院にかかった金額が家族で10万円を超えた分については税金が控除されてたんですけど、この市販薬については1万2000円というところを基準にして、そこを家族で超えた合算額で超えた額について所得控除が受けられるということですね。
まあ、市販の薬でも1個2000円ぐらいは普通にしますんで、家族で1年間でって考えたら結構簡単に超えそうな額ですね。
そうなんです。で、今僕は風邪薬の例を挙げましたけど、はい、さっき言ったように虫刺されの薬から、喉の龍角散から、ほぼありとあらゆる薬の中においてこの税金が返ってくるタイプと返ってこないタイプっていうのが区分けされると思うんですね、なのでそれを全部選んでいくと1万2000円は結構、まあ、簡単とは言いませんけど、到達しやすい金額だとは思いますよね。
そうですね、
はい、
なんかこう薬イコール飲み薬みたいなイメージありますけど、虫刺されでもこういう対象になるものが出てくる。
そうなんです、そうなんです。これは今まで病院でしか使っちゃいけないと言われてた成分が、まあ、ほとんど副作用がないだろうということが確認できたために、一般の薬にも使っていいということで、それを使っている薬がこれの対象になるんですね、はいはい、まあ、いわゆる医療費に近い薬になったということで、多分所得税控除の対象になるんだと思います、
まあ、これで本当取っとかないといけない領収書がまた増える感じではありますけど、ずいぶんお得に、
1万2000円なのでかなりの人がこの基準を超える可能性があると思うんです、特に家族ですので、
まあ、この制度もねちょっと覚えて、2017年1月以降、ちょっとドラッグストアなどでちょっと注目をしてもらいたいと思います、さあ、まあ、さまざまテクニックがありましたが、今朝は医療費で得するマル秘テクニック薬局編というテーマで講義をしてもらいました。今朝の講義を復習したいという方は現在発売中のダイヤモンド財12月号で特集されています。こちらもぜひチェックしてみてください。今朝の講師はダイヤモンド財編集長神門学さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。